耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第809回5月7日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。ゴールデンウィーク終わりましてね、最初の放送ということなんですけども、ゴールデンウィーク中皆さん本を読めたでしょうか。ちょっと疑問なんですけど、皆さん普段どんな本の読み方をしていますか？僕はですね、やっぱり新刊ラジオでね、紹介する都合上ですね、誤読をしちゃいけないと思ってですね、読み方が結構特殊なんですけども、まあ、それはおいおい語っていきましょう。新刊 JP ブログの方でですね、MTK という人がですね、編集長なんですけど、まあ、ぶっちゃけたらしい、まあ、元木って名前だから MTK なんですけど、彼がですね、ジェットコースターで本を読むとかですね、バカな企画なんかやってたりしてます。なのでね、新刊 JP ブログ、気になった方は見てみてください。はい、そんな宣伝も終わったところで、今回はですね、脳科学に基づく速読セミナーのカリスマ講師、園義弘さんが指南する速読法の本をご紹介します。まあ、今回ね、速習法という言葉が出てくるんですけど、この速習法とは何なんでしょうか。今日はそこから紹介していきましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。はい、改めまして今回紹介する本の前に、今オープニングで聞き慣れた声があったんですからね。ダメでしょ、バシさん。バシさん、出番もうちょっと後だからちょっと待っててくださいね。はい、というわけで改めまして、今回ご紹介する本は講談社より出ております、その吉弘著、本がどんどん読める本、記憶が脳に定着する速習法という本です。まずはですね、この速習法というものの紹介からいきましょう。速習法というのはですね、まあ、早いに習うと書くんですけれども、世の中に数ある速読の論理に、脳科学の知識をプラスして作り上げられた、その3オリジナルの速読法です。で、今までの速読と違う点はですね、本を早く読むだけじゃなくて、内容をきちんと理解しながら自分に必要な知識を身につけて仕事にもフル活用できる実行力の高い読書法ということなんだそうですけども、まあ、僕的にはやっぱり脳科学の知識というのがね、面白いなと思いました。で、著者のね、園義弘さんは、速習セミナーのね、主催者で、世界最速で8000人の受講者と著者を輩出するカリスマ講師として人気を博していまして、セミナーはね、いつもキャンセル待ち状態、年間300冊以上の本を読破し、ビジネス、経済、脳神経、心理学などなど、速習法を用いて広く深い形式を備えている方です。で、実はですね、その3、字を読めなくなってしまう読字障害というのをね、患ったことがあるんですけども、まあ今は完治されてましてね、読書ライフを送っているんですけども、まあそんな経験もありつつね、今回この本を出版するにあたって、皆さんがたくさん本を読んで、仕事の知識やスキルアップに役立ててほしい、というふうにエールを送っています。では本の中身に触れていきましょう。今回はですね、さっきちょっと声聞こえましたけども、バスさんと一緒に紹介していこうと思います。よろしくお願いします。
ああ、出ていいんすか？
出ていいですよ。
よろしくお願いします。石橋優でーす。
はい、どうも。
はい。なんか、聞こえました？
あ、聞こえました？
多分気のせいですよ。はい。でですね、ちゃんと今日は本の紹介を矢島さんとなんか二人三脚でやれと。
はい。
やらないと一族労働締め上げると。
前にもそのやつ使いました
ね。はい、はい、そうですね。というわけでですね、今回取り上げて紹介したいこの本の内容のですね、ところなんですけど、
はい。
この本の肝であり、大前提の部分でもあります。プリペアードマインドとプライミング効果というものを紹介したいと思います。
はい、プリペアードマインドとプライミング効果、
はい、
これ一体どんなものなんでしょう。
プリペイドカードとフラミングの法則ですね。
つまみ出してください。
あ、ごめんなさい。ちゃんとやるから、はい、はい、じゃあ早速紹介していきましょうか。プリペアードマインドは読書効率を上げる大前提。
はい、大前提ということで本の肝ですよね。
はい、そうですね。まあどういうことかと言いますと、まあスポーツ選手、まあ矢島さんだとトランペットとかやっていたので当てはまるかと思うんですけども、
はい、
まあスポーツ選手っていうとみんな目標とか目的を決めて自分のレベルに応じたトレーニングメニューとスケジュールを組んで練習するじゃないですか。
そうですね。
はい。でですね、それって本を読むことも同じで、何のために本を読むのか、目的は何か、自分に合ったどんな方法で読むのか。で、そこを明確にすると学習スピードが飛躍的に上がるそうなんですね。そのノウハウをまとめたのが園さんが言うところのプリペアードマインドというわけなんです。
あ、なるほどね。確かに本を読むにあたってあんまりそのスポーツ選手みたいなガッチリした考え方を持ってない人が多いでしょうね。
ですよね。スケジュール組んでとかはやらないですもんね。
はい。というわけでこれを早速ね、紹介していきたいんですけども、
はい、まあ項目としてはこの4つです。目的、条件、欲求、イメージなんですけど、まあ、つまりどういうことかというと、本を読む目的を明確にして、 目的を達成するための条件を整え、達成したいという欲求を持ち、うまくいった自分をイメージするということなんです。
はい、皆さん分かりましたでしょうか。
はい、まあちょっとどういうことかなというのもあるかと思うんで、矢島さん、
はい、
やっちゃって
まあ実際に僕がね、目的と、まあ条件、欲求、イメージというふうに考えるわけですね。
そうですね。
うん。まあ僕の場合はね、ちょっと特殊ですけども、まあ新刊ラジオでね、はいはい、皆さんに紹介するわけですから、
はい、
まあ本を読む目的は、まあ人に教える、伝えるというところですね。
はは、なるほど、なるほど。
で、目的を達成するための条件なんですけども、
はい、
まあ本を読むにあたってですね、僕は長時間ちょっと集中しないと、途中で話しかけられちゃったりするとですね、忘れちゃうんですよ、本の内容。
ああ、はいはいはいはいはい。
なので、だいたい2時間ぐらい、2時間以上、のその集中できる時間を確保しておく。
ほうほうほうほう。
で、達成したいという欲求を持つっていうのは、まあ欲求に関してはまあ仕事なのでね、半分以上ね。
あ、言ってみればお金ってことですよね。
そこまでひどくは言わないけど。
まあまあ仕事ですよね。はい、でイメージ。
うまくいった自分をイメージっていうのは、まあここでね、本の内容を、いやーこれすごい面白かったですよって語れること。
あ、
基本的にね、僕の持論なんですけど、3回以上その本を読めば絶対その本面白いところ一つや二つ見つかるっていうのが。あるんで、
ほうほうほう、なるほどなるほど。で、この4つなんですけれども、惜しいですね。
惜しい。
惜しい、非常に惜しい。はい、小学校からやり直した方がいい。
いや、惜しいって、結構ひどいこと言われてる
けど。いやいや、そんなことはないですけど、目的とかイメージ、非常にいいと思うんですけれども、
はい。
そのさん曰く、学習意欲が高まる条件は、目的と欲求が表裏一体となっていることが大切だと言ってるんですね。
はぁはぁはぁはぁ。
目的だけだと、すっごい意識強い人じゃないと、ちょっとサボっちゃおうかなって思っちゃうじゃないですか。
あー、なるほど、
はい。
まあ、僕の場合はそうですね、目的が人に伝えるで欲求っていうのが仕事だからだったんですけども、
はい、仕事っていうのはまあしなきゃいけないんですけれども、
はい、
ちょっとここが違うんですね、うん、その3は目的を設定するときに人間としての欲求を結びつけて設定するとより力が出て効果的だと言ってるんですよ。
はあ、はいはいはいはい、はい、なるほど。
でこの欲求という部分なんですけど、これがまた面白いところから引用がありまして、マズローの欲求段階説、うんっていうのが書かれているんですけど、
はい、
これ生理的欲求と安全の欲求っていう二つに分かれるんですね、
はい
はい、で生理的欲求っていうのは、まあ、食欲、性欲、睡眠欲の三大欲求ですよね、
はい、
と安全の欲求、これ危機回避とか健康維持とかあらゆる不安や危険から自分を守りたいという欲求、
はい
はい、でまあ、その他にも欲求って、まあ、愛の欲求とか承認の欲求とか自己実現の欲求とかいろいろあるんですけど、とりあえずはですね、目的を設定するときにこの最初に言った生理的欲求とか、二つ目に言った安全の欲求といった人間としてある欲求をこじつけて考えるといいと言ってるんです。
なるほど。
まあすごく簡単に言うと、この目標を達成しないとご飯食べちゃダメ。
はいはいはい。
はい、
人生がやりそうなやつですね。
そうですね。これ非常にわかりやすいと思うんですよ。例えば僕だと、まあちょっと物を書いたりシナリオを書いたりしてるんですけど、一、
うん、
日に一回一文字でも書かないうちは寝ない。
あー、なるほどなるほど。
っていうのがあると絶対にできるんですよ。そういう風にですね、目的と欲求っていうのを結びつけていくといいのではないでしょうかというお話でございます。
はい。
ここでのまとめなんですけど、読書する前準備として目的、条件、欲求、イメージを明らかにして、欲求と結びつけてその目的を絶対達成させる工夫をしようということですね。
はい。
まあ簡単じゃ簡単だと思うんですけどね。
まあね、イメージできるかどうかの問題ですからね。
そうですね。まあ紙に書いたりするとよくわかりやすいんじゃないでしょうか。
はい。
はい。では、次に参りましょう。続いてはこちらです。プライミング効果でパラッと読んでささっと理解。
なんかおつまみの作り方みたいなキャッチフレーズ
ですね。そうですね。なんかやりましたね、そんなことね。
はい。
はい。これどういうことかと言いますと、プライミング効果。これ聞き覚えない方多いと思うんですけども、僕たちの頭の中にはですね、プライミング記憶というものがありまして、まあ、一瞬でも読んだり見たり聞いたりしたことっていうのは、プライミング記憶に記録されるそうなんです。
まあ、つまり何でしょうね、意識して覚えようとか理解しようと思うのではなくて、なんとなく目とか耳に入った情報というのが脳に記録されているってことですね。
そういうことですね。まあ、ただ、理解して保存された情報ではないので、知識としては使えるものではないんですよ。で、プライミング記憶を刺激する行動をしておくと、それが先行刺激となって、実際にちゃんと読み込んだ時に頭に入りやすくなるということなんですね。
なるほど。
うん、これまあ、どういうことかと言いますと、例えば、パラパラって本めくるじゃないですか。
はいはい。
そうすると、単語がパパッと目に入ってくるでしょ。
はい。
で、そういうのを一回やっておいて、 ちゃんと頭からしっかり本を読むと頭に入りやすいということなんですね。
はあ。まあ、なんか今頭の中で引っかかってる単語とかをポンとこう思い浮かべることがやっぱプライミング記憶を刺激するってことになるんでしょうね。
まあそういうことにもなりますね。
今僕の頭の中にクラウドコンピューティングっていう言葉があるんですけど。
はいはいはいはいはい。まあなんか今ネットでいろいろ調べると出てくるじゃないですか。
はいはい。
そういうのを単語として頭に入れておいてからそういう本読むと入りやすいわけですよ。
なるほど。
ということなんですね。まあそういうわけで、そろそろちょっとまとめに入りたいんですけど、矢島さんいかがでした？
まあですね、やっぱり僕最初言いましたけども、脳医学の知識が入ってるというのは非常に面白かったですね。
はいはいはい。
まあ、速読というのはね、結構最近のトレンドでもあるんですけども、まあ、結構科学的なアプローチなんかも多いこちらの本。本当ね、今までにないやり方なんかあってね、面白いのでね、
はい、
気になる方はぜひやってほしいと思います。
あと、身の回りとかでね、本を読むのが苦手なんだよねっていう人がいたら、おすすめしていただくのもいいかと思います。
はい。というわけで、以上、バスさんを交えて、
はい、
本の紹介をしてまいりました。
はい、混じっちゃいました。
はい、どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
では、書籍情報です。本がどんどん読める本。記憶が脳に定着する速習法。そのよしひろ著。講談社より税込み1365円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。まあ言葉だけだとちょっとわかんないよという人はですね、こちらの本のね、最後の方に付録としてですね、本がどんどん読めるようになるメモみたいなのがついてますので、まあこちらの方に自分でね、書き込んで実際にその読書メモを取ってみてください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。
バイバーイ。